こんにちは、経済クラブの小崎です。経済クラブでは、元ヘッジファンドマネージャー横森勝輝が世界経済の裏シナリオを解説するオンラインサロンとなっております。またですね、2023年世界大恐慌シナリオをですね、解説したですね、動画をプレゼントしておりますので、概要欄からですね、ぜひお申し込みください。今回はですね、世界通貨ということでですね、これからその通貨の破綻が起きてくみたいな世の中でどのように移り変わっていくのか、それについてですね、話しましたので、ぜひこちらの音声ご覧ください。
金融危機が起これば、貨幣制度も大きく変わると聞いています。現金からデジタル通貨に次第に切り替わって、いずれは CBDC、中央銀行デジタル通貨の流れの中でですね、政府貨幣ですね、日銀とは別に政府が発行するものも同じ運命になるのでしょうかっていうご質問ですね。
政府貨幣っていうのは、500円玉とかね、100円玉とか。
はい。
一円玉とか、そういうのが政府貨幣なんだけど。
あれっていうのは、日銀が硬貨を発行してるんではなくて、政府が硬貨を発行してるっていうことになってるんですよね。
政府は補助貨幣っていう形でコインを発行してるわけ。で、日銀っていうのはお札発行してて、じゃあお札はどうなるの、貨幣はどうなるのっていうことになるんだけれど、世界中央銀行、だから今は日本の中央銀行でしょ、各国が日銀とかね、はい、マレーシア中銀とかさ、タイ中銀とか、なんとか中銀っていう風になってるじゃない。
FRB も含めてそうですね。
そう。だから紙幣の発行権っていうのは、紙幣っていうか貨幣の発行権は、大体その中央銀行が持ってて、政府が多少政府貨幣という形で持ってたりするわけよ。それは以前の名残なのね。中央銀行制度の前の名残として多少残ってるっていうだけで、じゃあそっちの方に戻るのかと言ったらまず戻らないよね。なんでかというと、このプロレス団体のやろうとしてることは、各国の中央銀行じゃなくて、世界政府の中央銀行、世界中央銀行ね。こっちがリンクさせることなのよ。各中央銀行が。だから、世界中央銀行が認めた中央銀行で発行する通貨という形なのよ。
はい。
ということは、発行制限が起こるわけ。だから今世界で起こってることはもう、ね、ジャブジャブどんどん印刷してるわけじゃない。今引き締めにね、入ってるけれど、このジャブジャブ印刷する、それによってインフレが起こったんだっていうことが、今後言われてくるから。だから発行しすぎなんだよってこと。だからそれを抑えるために世界中央銀行というものができて、その世界中央銀行に各国の中央銀行は預金をするわけよ。
はい、
どれだけの資産を持ってます、じゃあ例えば日銀だったらそうですね、日本の株式のこれだけ持ってますっていうのを、大体国債が紙切れになるわけじゃない、各国の財政がねもう破綻してくるわけだから、これからインフレによって、実質破綻ね、そういうことになるから、そんな国債なんて価値がない。じゃあ何を持ってますとかいうような形で、それに対応した分だけ通貨発行が認められるというような形になるわけ。だからこれが新しい資本主義に向かっていく、その途中のね、段階なのよ。だからその手前で実験的にね、デジタル通貨とその紙幣との両方やっていくわけ。だからデジタル通貨になったからこうじゃなくて、デジタル通貨でどんどん進むわけ。だから、最終的な世界中央銀行通貨、全部それが最終的に統一されるのよね、一番最後は。
はい。
ね、どこでも同じ単位の通貨になるっていう。だけど、それが、そうすることによって楽になるんだけれど、やはり各国の中央銀行は一時的に残すみたいな形になるんだよね。
うん。
だから、それの段階に進んでいくという形ね。
なるほど。結構それは先の話ですよね。
そう、もっとずっと先の話でね。今は、だからもっと手前の話なのよ、
うん。
だから手前の話っていうのは、いつね、その国家に対して国民が反乱を起こすかというような状況、もうカナダとかではもうすでに起こってるね、世界各国で。こうやって国家に対しての反乱がもっともっと厳しくなるという状況で、国民が国家を信用しなくなる。ね。国民が国家を信用しなくなると財政破綻っていうのはやりやすくなるっていうことなんだよね。だから財政破綻をしてからの話ですよね。だから貨幣がどうなるのかっていきなり急に変わるわけじゃなくて段階があるわけみんなね。
はい。
次に行くために。だからもう最終的にやりたいのは世界通貨なんだから。ね。フェニックスっていう通貨がこれから何年先に出てくるかな。わかんないけど、結構早めに出てくると思うよ。だからその手前で国家破綻があったり、中央銀行が資産を世界政府に渡したりとかね、そういうようなことが起こるわけ。
はい。
世界共産主義化がね、 進むとか、もうだんだん順番があるから、その手前のところで、じゃあ政府紙幣、政府貨幣、もちろん日銀券っていうのも政府の子会社だからね、日銀なんで、うん。だから政府も日銀も一緒よ、その貨幣の価値は両方ともなくなるってことなの。
はい。
だから両方とも同じような形でなくなるからね。あの500円も、なんていうのかな、価値としては5分の1とか。だから両方とも使えてるうちはいいんだけど、はい、まあそれこそなんか買うのね、ビッグマック買うのにさ、100万円ですってなるわけじゃない。
ビッグマック100万円ね。はい。
ビッグマック100万円、え、何それっていう感じで500円玉いっぱい持ってったって、1円玉じゃ100万個持ってかなきゃいけないわけでしょ。だからそんなの無理でしょ。はい。だからそういうようにそっちも価値がなくなるよと。あ、ただもうこれだったらアルミの価値があるとかいうふうになるけど、そのうち政府も、銅、今10円玉が損益分岐点ギリギリなんだよね。そのうち発行しなくなる可能性があるからね。
はい、
銅の価値の方が高くなって。
そうですね。
インフレで上がって。だからそのうち政府貨幣なんていうのは発行されなくなる可能性が高いというふうに思った方がいいと思うよね。だから政府貨幣にあるのは何かっていうと、金属としての価値はあるよね。
はい。はい。っていうことですね。まあだからね、これから大きな流れの中でですね、最終的なね、段階というのは、世界政府による銀行ですね、金融機関が、中央銀行というのが出来上がって、で、そこから各国に対してですね、まあ認可する中央銀行が各自の世界通貨を発行していくみたいな、そんなイメージになりますけど、その手前の段階ですね、その中にスタグフレーションがあり、ハイパーインフレがあり、そういう段階になっていくということですね。
そうですね。
はい。わかりました。ありがとうございます。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。